ようございます。こんにちは、こんばんは。い、うん、じゃ、違った。インキャウォッカーだった。
始まるよ。
皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。電気屋ウォーカーのアコリです。
コーヒーです。
レインです。
レムです。
ナイジです。
はい、皆さんよくできました。
びっくりだからね。よろしくお願いします。
お願いします。
あ、今日はじゃあ5人で頑張るぞ。
ちょっとかなりテンパってるようですけど、今日からアコリにもちょっと、司会というかね、いろいろやってもらおうかなと思って、アコリスタートでやっております。
はい、
ありがとうございます。よろしくです。では初めに、我らがインストラクターズリーダーのタイジ君が、はい、性別が変わるのか国籍が変わるのかちょっとよくわからないんですが、近況を少々お伺いしたいかと思います。
性別変わるんだ。
、ね、
何一つ合ってないんだけど。まあ今、語学を習得するために、うん、で行くのが中国の上海。
中国の経済の中心地だね。
そうだね。
そうすると大地君が電気屋ウォーカー、うん、この日本での収録には参加できなくなるわけだよね。
うん、何それ中国での収録があるの？
向こうの回線が良ければね。
そうだね、うんうん、だからこう
国際電話で。
いやいやいや
いやいやいや、
国際電話で1時間半収録。
怖い怖い。
まあだから、まあ、もしできたとしてもなんかこう向こう中国でも俺一人の収録、
うん
うん、だったりっていうのになるのかなっていう感じがね、うん、
まあ、一応タイジ君も今回のこの収録が出発前の最終回ということでいいのかな。
そうなるね、うん、まあ、もし行ければあと1回ぐらいでね、うん、
あとは現地からのね、あのレポートをいただいたら、
ね、
ポッドキャストの電気屋ウォーカーの中で、まあ、あるいは別なポッドキャストの中で、
うん、
配信していこうかなと思いますんで。
そうですね、
よろしくお願いします。
はい、うん、何かしらおもろいものがあったら見つけてきます。
うん、
はい、
頑張ってきてください。
今日は、はい、iPhone と iPad のおさらいをしようの回です。
iPhone、iPad発売されてから結構だったと思うんですけども、
ね、
うん、発売直後はね、いろんなポッドキャストとかあるいは雑誌テレビでもいろんな紹介をされてたと思うんですが、実際使ってみて、うん、iPhone4 それから iPad、 こういうところがいいね、こういうところは気をつけなきゃいけないねというところまで含めて、もう一回これから iPhone、iPad を買いたい人、それから実際持ってる人に対して、まあ一回おさらいしてみようという回になっています。
はい、
はい、ちょっとあとここでコーヒーさんに質問があるんだけれども、
はーい、
コーヒーさんって e モバイルを使ってたよね、も
ともと。そう、うん、使ってた。
iPad も、うん、iPhone も今持ってるんでしょ、
う
ん、
そうそうそうそう。
それってどうなんだろう。
そうなんだよね、あの iPad の選び方とかって以前放送した電気屋ウォーカーの回で、
うん、やったね。
まあ、ソフトバンクの改正にちょっと不安があったっていうのと、あとその前のねバイオのタイプ P とかノートパソコンを買ってたんで、e モバイルをもともと持ってたのね。それが
e モバイルの、何を持ってた？
ポケット Wi-Fi を持ってたのね、うん、でもともとポケット Wi-Fi を持ってるもんだから、
うん、
じゃあ iPad も 3G 回線なしの Wi-Fi だけのモデルにしようと思って買ったわけよ、
うん、おお。
でその後 iPhone4 が発売になって、これはもちろん 3G 搭載モデルを、ね、使ったわけなんだけど、この e モバイルを、
うん、
それから iPhone4、iPad を使ってみて、
うん、
大事なことが分かったんで、
うん、
これはまず最初にお話ししておきたいなと思ったんですけど、
うん、
iPhone4 が来てから、
うん、
極力何もしないで、3G 回線ではメールの送受信もしない、
うん、
それから Twitter もできるだけ見ない、
うん、
で使いたいときは e モバイルを通して、うん、Wi-Fi 接続で e モバイルの方から接続すると、
うん、
いうのをあえてこう縛りプレイみたいにして、
うん、
やってたのってどれぐらい実際なんだよ。
あーごめん、うん、
で実際どれぐらいそのパケットをね、そのデータの送受信をするかっていうのを見てたんだけど、
うん、
これがまあ当然ちゃ当然だったのかもしれないけど、俺的にはかなり驚きで、
うん、何、うん、どうした。
例えばツイートキャスティングとかユーストリームとか、
あ、はいはいはい、
YouTube とかね、
うん、
そういうそのものすごいデータを食いそうな作業をしてないわけだよね、
うん、
3G 回線では、
うん、
だけど、うん、どんどんどんどんパケットは使われていくのよ、
うん
うん、
結局ほらメールだってチェックされちゃうし、自動的に来てなくても来ててもね、
うん、
送受信確認しに行くってことはパケットが発生するわけじゃない、
見てますかってだけで、ね、
そうそう、メール来てますか、来てませんっていうだけでもパケットは使うわけだよね、
うん、
でたまにこう緊急事態というか e モバイルつけなくてちょっとだけツイッターチェックしようとかっていうんでつけたりするわけだよね、
うんうん、
そんなこんなやってると、
うん、
もうあっという間にいわゆるそのなんていうの、定額料金までいっぱいの分のパケットって使っちゃうのよ、
うん、
e モバイルを併用して使うその金銭面での利点というのは一切なかったのね、
うん、
せいぜいそのソフトバンクの電波が取れないところで e モバイルでつながるっていうだけで、
うん、 そ, まあ、それもいいけど、でもね、
うん、別にだってつながるところで使えばいいじゃないって話だから、
うん、
そんな山奥行くわけでもないし、
うん、
街の中でね、通常生活する中ではまあ大体つながるわけだから、
うん、
e モバイルを使って 3G 回線を使わない、節約するっていうことはほとんど意味がないっていうのが分かったのね。もうこれちょっと衝撃だよね。あれほど e モバイル最高みたいなことを言ってたのに金同じだけかかってんじゃんっていう。 iPad は当然それで e モバイルを使って、これ今までも使ってるんですけど、
うんうん、
冷静に考えると iPad も 3G で iPhone も 3G でよかったんじゃないっていう、
うん、
結論的に、
うん、
ただまあね、ポケット Wi-Fi はもともとあった資産なんで、
そうだね、
うんうん、それを生かすっていう意味では全く問題ないということで、
そうだね、うん、俺もあれじゃない、iPad を買うときに、
うん、
ポケット Wi-Fi 入手したでしょ。
ああ、そうだったね。
してたね。まあ、そのちょっと前ぐらいだけど、
うん
うん、使ってるのは B モバイル、
うん、
それでやってみてると多分同じ結論だよ。
うん、そうだろうね、
うん、
逆に言えばね、Wi-Fi、ポケット Wi-Fi とか B モバイルの Wi-Fi、モバイルルーターとかを使って、
うん、
得ることができる最大の利点っていうのは、
うん、
なんていうの、パケット制限がないってい
う
ことだよね。 ないわけじゃないんだけど、ソフトバンクで 3G 回線でやってて、
うん、
80万円分だったかな、
うん、
のところまで課金が来ると、それ以上は速度とかが制限されちゃうんだよね、確かね、
うん、
そうなった時に
80万円、
そう、80万円相当分のパケットを使うと、ちょっと80万円はごめんなさい、うる覚えなんですけど、
ざっくりね、
うん、それぐらい使っちゃうと、それ以上使うときにその速度とかが制限されちゃうのね。
うん、
うん、なんかね、80万円なんて握ったこともないからびっくりしちゃった
私も
それが実際はね、4000何がしで使えるわけなんだけど、うん、
お
ー、うん、まあパケット換算するとそれぐらいかかりますよっていう、確かに
4000何がしで使えるんだね。80万円じゃないんだね。
違う違う違う。あ、仮に定額制度に入ってないとそれぐらいかかっちゃうわけだ。
うん、
マイソフトバンクってそのウェブサイトから、通信料とかのやつを見れるサイトがソフトバンクで提供してるのがあるんだけど、
うん、
そこを見るとそのパケットどれぐらい金額を使ってるかとかっていうのが確認できるらしいので、
う
それで見てもらったりするとなおいいかもしれないですね。
はい、
ですね。
で話は戻るけども、そういう制限がかかるっていう時に他社回線が Wi-Fi で別回線があるので、まあ、一時的にその逃れることができるっていうことと、それから例えばノートパソコン使ってますとかっていう別なデバイスを持ってらっしゃる方は当然それ Wi-Fi 一本に共有できるわけだから、まあ、iPad は Wi-Fi モデルでノートパソコンも一緒に持ってますという方にはそれはそれでまた利点なんだよね。
そうだね。でもそれじゃないとモバイルルーターを持ってる利点はないよね。
なかった。
一切ない。
びっくりした。なんだったらポケット Wi-Fi をやめて iPad の 3G モデル買ったらよかったのかなっていう気がするほど、ちょっとなんか e モバイルの利点が見出せてない。
やっぱりね、そのワンアクションがかなり手間なのよ。
うん、
e モバイルのポケット Wi-Fi を立ち上げる、まあポケット Wi-Fi 立ち上げてそれとは電波を掴んで Wi-Fi に切り替えましたよ、さあどうぞ、ほんとこれぐらいの時間帯、まあ、時間ラグだから、
大体だって iPad の他に e モバイルを取り出すところから始まってるから、その間 iPhone はピッと押せばパッとつくわけだよね。まあそんなこんなで e モバイルとの併用、まあ e モバイルに限らず他のモバイルルーターモバイル Wi-Fi との、併用を iPad を買う、まあ、iPhone はもちろん 3G があるんでそんなことを考える方はそれほどいないとは思うんですが、iPad を買うにあたって、そういうモバイルルーターモバイル Wi-Fi との併用を考えてらっしゃる方はちょっと考え直した方がいいかもしれないですね。
現在、で実際持っている人たちにしてみたら、私たちにすごくこう買ってよかったよ買いだよっていうような点ってどんなところ、
なんか勉強からしくなってきたね。
そうだね。
買いかどうか。
じゃあまずちょっとじゃあ電波、一番多分ソフトバンクっていうので心配なのは電波だと思うんだけど。
電波それは。その通じるところ通じないところっていう話。
そう、
うん、できるね。
実際ソフトバンク、AU、ドコモって日本では国内3社携帯電話の会社があるでしょ。で、つながりやすさから言ったら AU かドコモが多分僅差ぐらいの話だと思うんだよね。
そうだね。
AU は昔から CDMA って今の 3G のアンテナに切り替えることを決断して、でさらにその1個のアンテナでカバーできる範囲がものすごく広いのね、その関係で山間部とか人が行かないようなところに行っても結構電波が取れたりする。
うん、地下強いよね。
AU は壁地に強いのよ。
壁地
強いよ。
なんたら山神社みたいなところさ、なんたら島のなんたらみたいなさ、そういうところに行っても電波が割とつかめるのが AU だったのね。
そうだね。
でドコモの方は今度距離は短いけどいっぱい電波アンテナがあるからいいよねと、
もうとにかく力技だよね。
力技だよね。数で押し切ってるよね。でまあそんな AU ドコモそれぞれ利点がある中で、ソフトバンクさん、どう印象的には
お父さんのイメージ。
そうだね。
そっち
お前にはまだ早いってやつだ。
ソフトバンクは一般的に電波が弱いっていうイメージだよね。
そうだね。
なんだっけ、ソフトバンクの前が
ボーダフォン。
ボーダフォン。ボーダフォンの前が
ジェイフォン。
ジェイフォン。ジェイフォンの前はなかったかな。
あと何だったっけ。
あんたらってあったような気がしたけど、まあいろいろ紆余曲折あって。
その頃小学生だもん。
ね、いろんなこう返すことがあった会社で、しかもまあ国内後発っていうことで。アンテナ数的にもね、でその契約者数的にも少なかった。
まあまあまあまあそうだね、マイノリティではあったね。
そうでもここに来て、 今あのもし、ネットとかチェックできる人いたら探してみてもらうと面白いと思うんですけど、純増数っていうのが毎月々各社どれぐらい契約者が増えましたよっていう、
興味ある、
ね、データを出してるんだけども、今ねすごいの、なんかね、あれみたいな、カジノかなんかを舞台にした映画なんじゃないかってぐらい今ガッサガサねこうコインを集めてるんだよ、
あ、そうそうそう、
ソフトバンクが、
うん、
でそのほとんどが au から取ってるっていうね、
うん、
まあそんなこんなで今ものすごくこう iPhone を契機にして、
うん、
あのユーザー数がどんどん増えてるのね、
まあまあそう
ね、ユーザー数が増える、
うん、
で iPhone もバカ売れしてる、
うん、
っていうことは会社はものすごく儲かってるわけだよね、
だね、
そしてあの有名な社長さん、
うん、
孫さん、
うん、
いやいやいや、そうなんです
ね、お金があってユーザー数が伸びてて、で比較的こうユーザーの方に目を向けてる経営者がいて、
うん、
っていうことはものすごく今そのこの波に乗ろうとしてるわけだよ、そうユーザーさんもそうだし、うん、メーカーとしてもこの波を乗ろうとしてるわけね、
うん、
で今すごいそのアンテナ増やしますよと、
うん、
もうジャカジャカ言ってるよね、
言ってますね、
聞いたことある、
いろいろ今その段取りを整えてこの2010年の後半、
うん、
アンテナの数がぐんぐん伸びてくるという話らしい、
うん、
プラスしてね今例えばじゃあアンテナすぐできませんよって言った時に、うん、フェムトセル、
うん、
いわゆる家庭の Wi-Fi 回、うん、あごめんなさい、家庭の、インターネット回線に接続して、
うん、
自宅にソフトバンクのアンテナを作っちゃおうと、
うん、
いうようなサービスもやってます、う
ん、やってるね、
うん、これタダです、
はい、
タダなの、
そう、
タダ、
うちないからくれって言うとくれるから、
条件を満たせばフェムトセルっていう小さいアンテナをね、
うん、
1個貸し出してくれるのよ、レンタルで、
うんうん、
そうするとそのアンテナはそのソフトバンクのアンテナとして機能して、
うん、
自宅のインターネット回線を使っていくんだけども普通に電話ができる、うん、インターネットにそのフェムトセルをつなげれば、
うん、
立ちどころにしてそこがソフトバンクのアンテナのエリア内になっちゃうっていうね、
うん、そうで、まあ例えばだけどインターネットが来てないってところがあるよね、
インターネット回線がないという人でフェムトセルを置きたいという人に対しては ADSL の回線を無償で提供してくれたはずです、
そうなんだ、
お店前にも話をしたけど店舗で、
うん、
インターネット回線がなくて、
うん、
でソフトバンクのアクセスポイントを、作ってもいいですよっていうお父さんの耳から電波が出てるステッカーを貼れる条件がねあるやつは、これは ADSL 回線は無償で提供してもらいます、
あそのステッカーだけ欲しい、
ステッカーだけ欲しい、ね、
お店を始めたらいい
今ソフトバンクの電波が弱いところにお住まいの方とか、ちょっとご自身の生活圏ね、自分が暮らしている中で電波が悪いところがあるっていう方も、
うん、
ソフトバンクと一緒になってアンテナを増やしていくっていう、ソフトバンクを育てていくっていうつもりになれば、
うん、
結構そのなんていうの、ここを立ててよっていうね要望を出したりしながら、実際これからこう楽しみがあるんじゃないかなっていう、
うん、
ということなんで、アンテナ問題、電波の問題についてはね、ちょっとこう今までよりははるかにこう不安は少なくなってきたかなと、
うん、あ、アンテナで思い出した、あの私使ってますのは iPhone3GS の方です、
うん、
2人は iPhone4、 アンテナ問題、ハードウェアのアンテナ問題は、
あーそっちね、
うん、
はい、
あれはどう、コーヒーはもう、あコーヒーとね、バンパーみたいなやつは届いたの、
バンパーは届いたよ、
使ってる、
バンパーは使ってる、
使ってるけど私は今戻ってる、また
あの別のケースを使ってるんだよね、うん、
別のケースに戻って
る、やっぱりケースを使えばあれは回避できるもんなの、
っていうかそもそも気にしたことがない、
うん、私も全然
気になんない、
うん気になんない、
あそんな、どんだけ電波のアンテナのメモリの増減を気にしてるのか俺には分からないけど、
うん、
通常仕様で困ったことないもん、
あれも何、重箱の隅をついてるだけなの、
どうかわからない、実際にやっぱりどうかわからないけども、
うん、
私としては
気になら
ない、全く気にならない、
は
あ
は
あ、何の話かわからない、
あ、なるほど、ね、
私も一応まあ気に入ったケース出るまでと思ってつけてはいるけど、全然そんなところを気にしたことがない。
ソフトバンクのね、
うん、
電波がもうそもそも弱いか強いかってことあると思うんだけども、うん、iPhone4 のそのなんていうのかな、機械的云々っていうので電波がもう通話ができないぐらいになっちゃうところにお住まいの方は、それは iPhone4 に限らずソフトバンクの携帯は選択できないんじゃないかなと。
あ、なるほどね。
まあそこまで気にされる方は iPhone は買わない方がいいんじゃないでしょうか。
私たちインストがお送りする電気ウォーカーポッドキャスト、気になるポケット Wi-Fi のお話や話題の炊飯器、冷蔵庫の買い方ポイント指南など、聞いて得するかもしれないけど聞き逃しても全く残念じゃない情報満載でお届けしています。電気ウォーカーポッドキャストはブログ、iTunes で絶賛配信中。
じゃあ iPhone は開花の問題の2つ目で、
はい
はい、
スマートフォン、まあ、iPhone に限らずだけども、
うんうん、
スマートフォン VS、まあ、普通の携帯電話、
うん、
っていう観点から iPhone どうなんだろう、
うん、
M さんはあれだよね、
普通の携帯電話
だよね、
いわゆる、うん、
ガラケ
ー、ガラケ
ー、ガラパゴス携帯、何ができるんだろう普通の携帯電話でスマートフォンと比較したとして。
電話できて、メールができて、
うん、
まあ普通にインターネットっつっても、これだと
i モードとかだよね。
i モードとか。
あとはなんだ、
何でも入れる。
あとあれもあった、サリーンってやつや。
ああ、電子マネー、
電子マネーですな、ね。
まあ、それに対して、インストのメンバーだとビクトリカっていう、まあ、ラジオには出てこないですが、うん、ビクトリカってやつはエクスペリアを持ってたね。まあそんなことなんで、スマートフォンって今注目されてると思うんですが、
はい、
まあ、一つの切り口としてね、
うん、
エクスペリアはまあ置いとくとして、うん、iPhone VS、
うん、
まあ、他社というか他のスマートフォン、パカッと開くとキーボードがついてますよみたいなやつとか、いろんなスマートフォンが他社も出してるわけだけども、うん、そういう他社のスマ、他社というか他のスマートフォンと iPhone との違いってなんだろう、なんで iPhone なんだろう。
他の他社のスマートフォンっていうと OS は例えば Windows モバイル、Android とかそういうのになるんだ。
うん、
だから簡単に言うと中身と外身は別会社、それが、
うん、
中身を見て側を作る、で側を見て中を作るっていう、そういう作り方ですね。でしかもそれ別の会社なのよ。
なるほど。
その代わりアップルは全部一個の会社でしょ。
うん、
だね。
そうなるとやっぱり中と外、ハードウェアとソフトウェアを作ってる方がズレが起こりにくいよね。
うん、そうだね。OS とハードを同じ会社が作ってるか別の会社が作ってるかっていうところってことね。
そういうことよ。
なるほど。
うん、
俺的に、私的に一番その iPhone、 スマートフォンとしての iPhone と他社の、うん、他社というか他の機種の iPhone、あ、スマートフォンと大きく違うっていうのはこのやっぱアプリの扱いだと思うのね。
そうだね、
うん、iPhone は基本的に iTunes ストアがあってアプリはそこで全部取り扱ってるわけだよね。
そうだね。
で、まあ、雑誌を見たりウェブでの紹介を見たりしても最終的には iTunes ストアに来てアプリを買うなりダウンロードなりするなりしてインストールする。でアプリの管理も、まあ、もちろん本機でもできるけども、
うん、
母艦としての iTunes、
うん、
で管理を続けていく。
そうだね。だ
そう
で、しかもそのバックアップとか設定とかもその本体側でいじれる、
うん、
iTunes 側でいじれる、
うん、
まあ、こういうそのなんていうのかな、インフラというかその
流れだよね、
うん、使いやすさのこう段取りが全部取れてる、
うんうん、
まあ、そういう風にね、アプリ、うん、アプリ一つ取っても、
うん、
そのユーザーが使うところまでソフトを探してから入れて管理して使っていくまでの段取りが全部整ってるのが iPhone だと思うのよ。
そうですね、 それに近いのが多分 Android マーケットってやつになるんだろうね。
Xperia は Android だっけ？
そうだね。
Xperia の方も iPhone と同じようにアプリがあって、でそのマーケット？
Android マーケット。
マーケットで買ったり管理ができると。まあ、iPhone のいいところは iPhone だけじゃないかもしれないけど、まあ、Apple 製品の考え方のいいところは、
ね、
基本的に USB1 本で、まあ、ドックコネクタつないで、でペポンって言ったらあとはもう自動的に全部バックアップから何かしますよと、同期もしますよと。
そこで iPhone の最強の強みは俺はあると思うんだ、あると思うのよ。携帯電話が例えば壊れた、わー、バックアップ取ってない、普通取ってないもん、
そうだね、
取らないよ携帯電話のメモリーなんて、
そう取る手段もそんなにね、
で、あのなんかこう携帯電話の SD カードに外部保存しといてそれをコンピューターにバックアップとして入れてる人なんてそういないと思うのよ、手間だからね。
そうだね、
だけど iPhone はアドレス帳も全部コンピューターのアドレス帳とシンクできるから、バックアップここにもあるのよ常に。で結構な頻度でこう、つなげるから結構な頻度でバックアップ取ってるのよ、だからこの間俺 iPhone ちょっと友達のように忘れて帰ってたのよ、でも友達の電話番号携帯に入ってるけど分からんってなるじゃん、自分の携帯電話を友達の家に忘れていってる。でもその家の友達の電話番号がわからんって状態に陥ってた。
ありがちだね。
まあよくあることなんだけど、でも俺はそこに iPad があったから。そうするとそこのアドレス帳にそいつの友達、そいつの電話番号が入ってる。もう速攻公衆電話見つけて、まああったから。そっから電話して割り、取り行くっつって。
ことなきを得たわけだ。
だけど、まあ、だからそういう面で特にアドレス帳かなって俺は思ったんだけど、そういうのでバックアップを常に取ってる、取れてる、知らんうちに取れとるっていうのはかなり携帯電話としては強いんじゃないのかなって思ってね。
そうだね。レインなんかどう、スマートフォンとしての iPhone ってどうなんだろう。
どうなんだろう、私自体はもともと通話をね携帯でもしてなかったから、もうこの使いやすいツイッターにしてもその、まあメールにしてもそのサイトにしても、まあ携帯サイトを使ってたからそういうのが使えないっていうのは痛いは痛いんだけど、もう使わなくなったらもうそっちへ切り替わってるから、
そうだね、
一切、不便を感じてない、そういう意味では。
いろいろそういうふうにツイッターならツイッター、まあ SNS だったらソーシャルネットワークだっけ、だったらそれ、まあブログだったらブログ、ネットだったらネットっていう感じで、いろんなアプリが選択肢としてあって、で、それぞれが、まあ結構な頻繁にこう、アップデートをかけてるわけでしょ。
そうだね。
だから、いろいろそのソフト的にもアプリ的にも OS 的にも、こう常に更新、まあ、他に比べてかなり更新頻度は高いと思うのね。その中で良くなっていったり悪くなっていったりいろいろすると思うんだけど、まあそういうその使う人への負担をかけない、アプリ入れちゃったらあと自動的にアップデート、もう携帯つなっちゃったら自動的に動きバックアップみたいな、使う人のストレス、使う人の手間をかけないっていうことが提供されてるスマートフォンとしてやっぱり iPhone は結構強いのかなと。
そうだね、
まあ対抗馬としては今話をずっと省いてきたけど Xperia、まあ Xperia は、
まあ、他にもあるけど HTC のデザイアだっけ、
あれはあるね、
まあ、あるけど、
まあ、まあ、iPhone を今スマートフォンのひな形というかお手本にして他社が舵を切ってきてるっていうところだよね。
でももう多分勢力が変わってくると思う、この辺から。というのも、Android の、ユーザー数が iPhone のユーザー数をアメリカで確かもう超えてるはず。
超えたって言ったね。
だからやっぱり Android を搭載しているスマートフォンもかなり勢いはあるって感じだね。
そうだね。その辺選択肢があって競争するっていうことはマーケットとしてはいいことだからね。
でも日本人には iPhone が向いてると思うよ。
俺もそう思う。
なん気がする。
そんなこんなでいろいろ横にずれましたけど、まあ、電波、心配してる電波の問題とか、あとはスマートフォンとしてどうなのかというところも含めて、もし、 普通の携帯電話でね、
うん、
なくてその携帯電話じゃなくてツイッターもしたいとか、なんかもう一つプラスアルファで携帯プラスアルファで何かがしたいっていうふうに思ってる方、
うんうん、
スマートフォンを選びたいと思ってる方にとっては iPhone4 は、
うん、
今かなりおすすめできるスマートフォンになってるんじゃないかなと思うんだけども、
う
ん、
そうね、うん、
そうだね。アコリはどう？ iPhone4 は買う気はないの？
ちょっと黙って聞き入っちゃってたんだけれど、
うん、
じゃあなぜ、まあ、買う必要がないから買わないって言ったら極論なんだけど、
まあそうだね、
私が今なんで買わなかったのかなとかいろいろ考えてて、
うん、
第一に私は携帯は何でもいい、
うん、
ちょっとしたしがらみにお付き合いしているっていうのが一番の理由で。
なるほど、
う
ん、
で実際さ、まあ、知ってると思うけど、私は、まあ、程度の、
うん、
アップル信者じゃん。
なるほどね。
だからね、今話を聞いてて、私はソフトバンクっていう会社自体には、今日の話を聞くまではそんなに関心がなかったの。
うん、
ああ、スポンサーが孫さんでもいいや、みたいな。だけど、その、まあ、ニュース見るなり、ちょっとした記事を読むなりっていうよりも、実際身近なみんなが教えてくれて、これは自分にとってのデメリットってそんなにまず電波とかも、
うん、
デメリットはそんなになっちゃないかなっていう気持ちも、うん、そのアップルの商品って実際手で触る、実際自分で持つ、そしてすごくハマるっていうのが流れだと思うので、
うん
うん、
Mac のそのパソコンであればソフトウェア、すごく私は好きなソフトウェアが、うん、探し出さなくてもアップルが作ってくれてる、用意してくれてる、なんて素晴らしいんだろうっていうのが、そのままアプリっていう形で iPhone にとってみれば、もう用意してくれているものをチョイスするっていう、がっつらになってこういうの欲しい欲しいって探してやっぱりないじゃなくて、もうあるものの中から自分でチョイスできる、すごく気持ちのいい、なんかやばい、私 iPhone 買うかもやっぱりアップルってそうだよねみたいな、もう今ねやっぱり軽度のアップル病だから、ね、携帯にね、変えたばっかりだから、2年後に私はとりあえず、
iPhone6 ぐらいで。
多いな
ぁ。でも、もうこれは買おうなっては決めた。やっぱり買いだなって思った。
うん。私がいつも読んでるブログというか、いろいろ記事を書いてる人のところに興味深い記事が上がってて、
うん、
自由度。自由度について書いて、その人なりに考察してた記事があったんだけど、
うん、
日本人に、まあ限らずなんだとは思うんだけど、
うん、
日本人、特に日本人にとって、
うん、
はい、自由ですよ、何でもしてくださいっていうのってものすごく不自由なんだよね。その人が言ってたのは、白い A4 のコピー用紙を1枚渡されて、
うん、
はい、これ申し込み用紙です、記入してくださいって言われたら、
うん、
何書いていいのか分かんないんでね、
うんうん、
これが手放しの自由度、
うんうん、
いわゆる他社のスマートフォンの OS で提供してるっていうのは、どちらかといえばこの白紙、自由にカスタマイズして自由に各社携帯電話会社が使ってくださいというのがこの白紙のコピー用紙だと思うの、
うんうん、
反対に、
うん、
まあ、Apple iPhone が提供してる自由度っていうのは、
うん、
ここは名前を書いてもいい欄ですよ、
うん、
ここはアドレスを書いてもいい欄ですよ、
うん、
ここは何々してもいいところですよ、でそういう何々してもいいよ、これは何もねしてもいいよっていうしてもいいよがいっぱいある、
うん、
それを自分が集めてきて好きな、まあ、申し込み用紙なら申し込み用紙を作る、
うん、
そういう風に用意されてるものから選ぶ自由度、
うん、
っていうのがその iPhone、Apple の多分提供してる自由だと思うのね、
うんうんうん、そう
そういう意味で、その考え方によっては制限をされてるかもしれないけども、うん、結論としてどっちがより自由かっていうと、与えられたものから選択して遊ぶっていう方がはるかに楽なんだよね。ゼロから考えるっていうのは意外と大変だと、 まあそんなこんなんで iPhone はこんなもんですね、ぜひ買ったらいいんじゃないのっていうところが結論としてはね、
電気屋ウォーカーはパソコン、カメラ、携帯電話、家電、オーディオなど電化製品の話題を分かりやすく、電気屋での買い物をもっと楽しむためのポッドキャスト番組です。
そんなこんなで持っていない M さんとアコリはまあ多少沈黙がありましたがここで持っていないがしかし興味がある iPad についてもお話をしたいなと思います。
iPad って今までにない道具だよね。いわゆるモバイルノート PC とか、一時期この 3、4年流行ったでしょ、あの辺のもうなんか定義をまるっとひっくり返してしまったんじゃないかと思うぐらい革新的な新しいこうデバイスだと思ってたんだけど、まあ、iPad を飽きた人の理由にもなってくると思うんだけど、iPad なんで買うのっていうところ
を、そう別々に理由はあるんですね、はい、
飽きたって言ってる人たちはiPad 面白そうって買っちゃったと思う。
そうね、やっぱりお何そんなアンテルのちょっと買ってみようで買っちゃった、
もし売るなら今のうちです。
本当に今です。
もう在庫が結構潤沢になってきてるんで、
そうね、
売るなら今のうちです。
ちなみに ごめんね、私は iPad は持っていないんだけれど、その iPad っていうものに対して、ちょっと知識が少ないのね、その例えば PC を持っていて、そして持ち歩きとかサブ的な趣味でとかって使うのがおすすめなのか、もう PC そのものももうなくてもとりあえずもう iPad1 台で結構いろいろできちゃうのかっていうのと、あとはその周辺機器が何がつなげるのかとか、そういうのも知らない。
必ずパソコンは必要なの。
なるほど。
それはさっきの iPhone と同じで同期をしたりバックアップをしたりデータの出し入れをしたりするのにパソコンが必要なんで、まあ使ってる人たちはよく母艦という言い方をね、空母とか船みたいな例えて母艦に、まあ、着艦させるわけだよね、でそこで整備をしてまた飛び出していくと、
なんかハードディスクだけを、取り出してとかそういうのではないんだ。
ないんだないんだけど、
があってこそなんだね。
そう、必ずデータを管理するためのパソコンもまず必要なのね、Mac でも Windows でもいいんだけど、で周辺機器っていうのは極端に少ないです。
というかもうないって考えた方がいいでしょ。
私がね、まあ、もし iPad に対してこういうのあるのかなって気になってたことをちょっと聞きたいんだけど、ある程度 の、 そのカード、メディア、SD とか、
コネクタを別につけるんですけど、アダプターをつけるんだけど、
カードリーダーっていう形で、
まあ似たようなもんだよね。それで USB での接続と、それから SD カードのリーダーはつけられます。
あ、 SD カードだけなんだ。
SD カードだけ、例えばコンパクトフラッシュとかメモリースティックとか、そういった他のものをつなげたいなと思ったら基本的にはできない。できるんだけど、でも
一日はできない。できるんだけどっていうね、そうだよね。そう、
でこれはもう単純に SD カードをつなげるもんだと思ってれば、メモリーとしてはね、
でもそのメモリーを外部 の、 その記憶装置としては使えない。
あ、そうなんだ。
どっちか
というとそこはできても出せないんだ。
写真を取り込むためだけにつなげる。
じゃあちょっと勘違いをしていたのかも。もしかして Excel とか Word が入ってるわけではないんだ。
ない、
ない。
そういうわけではない。
iPad にはそういうソフトウェアは入っていない。
それで、
じゃあ例えば、ごめんね。
それで、そういったものはね、既存の例えば ノートパソコンとかだと、
うん、
メモリー USB メモリーとかね、
うん、
そういったものでデータをやり取りしてたんだけども、
うん、
iPhone、iPad っていうのは、
うん、
まあ母管 iTunes につないでやることを抜かせば、基本的にはそのネットを通して、
うん、
インターネットを取って通してデータのやり取りをするっていうのが基本になってるね、
うん、
だから Excel のデータとか Word のデータを iPad に入れたいなと、
うん、
そのでも家にいないと、
うん、
いう時はそういうそのデータをやり取りするソフトアプリを入れといて、
うん、
それを経由してやったりするね。
あ、ちょっと勘違いをしていた。要は iPad っていうのは本当にもタイジが言ってたように画像を見るためにあれが、あのでっかいのがあるんだね。
画像だけじゃないじゃん。
まあまあ、うん、そのなんていうか、あれ自体で、ね、そのできる作業っていうのは、
本当、うん、限られてる。
パソコンとは違うものなん
だよ、ね。違う。うん。
今 iPad は何かって言われればビューアーだよって大地君から話が出たんだけども、
うん、
まさにこれだと思うのね。そのいろんな作業はできるんです。レポート、メールを書いたり、メモを取ったり、絵を描いたり、いろんな作業はできるんですけど、基本的にはやっぱ家であるノートパソコンとかデスクトップに入ってるデータをいつでもどこでも見ることができるっていうのが最大のやっぱ特徴だと思うのね。
そうだね。だね。
だからもう見るっていうことに対してものすごくこう適応力があるというか。
そう、そういう道具だね、これはね。
うん。
うん、やっぱね、道具だから、これは。iPad もコンピューターも全てにおいて道具だから。やっぱり道具のその本質を見抜いて買っていただきたい。
そうだね。だからそういう目的がしっかりしてる方であれば、iPad を買っても、そんなにこう、買っとかなきゃよかったかなって思うことはないのかなと。
それが多分、しれーっと生活に入ってくる。うん、そういう人たちは。うん。
実際、今なくてはならないものになってるもんね。
うん。
iPad については、うん、電気屋ウォーカー的には目的がしっかりしてればぜひ買ってくださいと。
うん、それはね、そうだね。
ぼんやりしてる人、なんかあのタワーとか久しぶりにやりたいなみたいな。
ああ、うん。それは一つの理由だけど
な。まあまあまあね。でもタワー終わったらどうすんのよ話だから。
うん。
まあそういう人はね、
うん、
そんなに急いで買わなくてもいいのかなと。
そうだね、まだプレステ3の方がいい気がする、
ね、今飽きちゃってどうしようっていう人から安く買ったらいいんだ
よ。ああ、そうだね。
そうだね、買ってございます。アコリどう、 iPad についてもなんとなく分かってもらえた？
全然分かんない。
OK。 食べられ
ちゃう。
早速1番目のカメラと、うん、さっきもちらっと出たけどね、カメラと iPhone、ね、iPad について話をしていきたいんだけども、
うん、
まあ偶然にも俺も大地君もレインも、まあ、アコリもカメラ好き、写真好き、
う
ん、
私はカメラ好きというほどカメラ好きではないけど、
まあでもカメラ好きというよりは写真撮ることは好きでしょ。でもね、
まあ嫌いではないね。
そうだね、うん、でそれにとって iPhone それから iPad、
うん、
まあ別にカメラを持っていなくても、
うん、
iPhone4 なら内蔵カメラもあるしね、
うん、
まあその辺も含めて話を聞いていきたいんだけど、う
ん、はい、
たいじくんどうよ、
うん、
カメラと iPhone、iPad の相性ってのはやっぱいいもんかね。
いやいいね、とにかくいいね。まあ今回今から iPad なんだけど、
うん、
この間まで、まあ今、ただいま遠距離恋愛中でして、
私。
お
ー
い。
で、まあ、この間、広島に来てくれたのよ。
彼女が。
うん、そうそうそう。
彼氏が？
いやいや、誰も。 手が来んのよ。
あれ、
うん、で、まあ来てくれて、はい、で写真を撮るじゃない。iPad にデータ写してれば、その日の写真はその日見れると。
うん。
やらしい。
なんか違う気がするけど、まあ。
で、まあそういう風に、まあとにかくそういう風に見れるっていうのもあるし、
これってさ、でも、あ、ごめん、そもそも一番大事なことを知らないんだけど、iPad っていくらするの？
そこ？
ざ
っくり。
ざっくり？
うん、5万、6万
なの。5、6、7よ。うん、5、6、7。
でもさ、それぐらいで買えるんであれば、うん、あれだね、今デジタルフォトスタンドってすごい売れてるんだけど、うん
う
ん、
デジタルフォトスフレームかな。
フレームか。フレームだね。うん、すごい売れてるんだけど、ランダムとかいろいろ表示方法が変えられて気持ちよく使えるやつって1万円超すんだよね、富士フィルムとかで。
そうだね、
うん、それを中にそれが入ってるぐらいの気持ちで使えるってことなのかな。
うん、そうそう、完全に入ってる、
音楽も一緒に流れちゃったりとか。
もうお好きな音楽で。
おー、
バッチリっすよ。
ちょっとそういう風に使えるっていうのは分からなかったから、
うん、ありがとう。で、もうだから彼女の写真でかく写して、もう、よく出したね。うん。2割増しで綺麗に見えるよね。
俺はね、デジタル一眼レフを、一生懸命触ってるんだけども、
うん
うん、今結構カメラの雑誌を見てると iPad を使ってみたいなこと結構載ってて、
ああそうなの、
そこで仕入れてきたんだけど、まああと自分のアイデアも含めてなんだけどね、まあ当然撮った写真をその場でさっきのカメラコネクションキットを使えば、
うん、
カメラと USB で接続したり、あるいは SD カードをつなげたりして、そこであの撮影したデータを確認できるっていうのはまず一つ大きいよね。
うん、
あの小さいカメラのディスプレイじゃなくて大きい画面でチェックできるから、うん、ピントがずれてるとか写りがどうだとかも確認できるわけだ、
うん、
でプラスしてね、
うん、
皆さんがもし例えばコンパクトデジタルカメラであったり一眼のデジタルカメラであったり持ってたらば、ぜひメーカーのサイトに行って、
うん、
マニュアルをダウンロードしてきてほしいんですよ。
ああ。
PDF ファイルでマニュアルを最近デジタルで提供してるところ結構かなり多くなってるんだけど、
ほとんどだね、まあね、
紙のマニュアルをね持って歩くのって結構めんどくさいじゃない。
めんどくさいね、
汚れてくるし、
うん、
折れちゃったりして
破けちゃうし、
うん、でもで iPad に入れとけば、あれこのエラーのメッセージってなんだっけとか、
うん、
あそこで露出を変えたいときどうすんだっけみたいな、
うん、
フラッシュのロックってどうだったんだかな、そういうのをパパッとここでチェックできるわけだよね、
うん、
あ、いつでもマニュアルがチェックできる、
うん、
これ結構大きいと思う。
それはいいね、
うん、プラスアルファで、
うん、
例えば、鉄道関係の写真を楽しんでる方だと、
うん、
どこで写真を撮ったよっていうのを iPad パッと開いて GPS でピンドロップポンと落としておけば、
うん、
その撮影ポイントの記録が残ってったりとか、
うん、
あともちろん時刻をチェックしたりね、
うん、
事前に自分でダイアグラム作っといたらそのダイアグラムのデータを JPEG 化して入れといたりとかもできる、
うん、
で、あの天気の情報とかね、そういったことも確認できるから、
うん、
まあなんていうの、そういう撮影移動しながら撮影をしたり現地に行って撮影をしたり、しっかりその撮影を楽しみたいっていう人にとっても、うん、iPad は結構いい相棒になるんじゃないかなと。
そうだね、
そして今 iPad iPod ときたけど、
うん、
iPhone ですよ。
ああそうね、
なんといってもカメラ搭載、
うん、
アプリ充実、
うん、
楽しいわ。
ここで出てくるのが
iPhone グラファーという iPhoneGrapher.net、まあ、インストウェブのサイトに来ていただくと載ってますので、
まあ、あの Google 等で iPhone グラファーで検索すると出てきますので、そちらからでも
iPhone のカメラで撮って iPhone のアプリで加工した iPhone の写真を楽しむ人のことたちを iPhone グラファーと呼ぶってことだよね。
その人たちのウェブサイトです
ね、うん、iPhone で撮った写真を加工したやつを皆さんアップして楽しまれてます。
そうそうそう、もう結構人数な人がもう 参加してて
人数な人が、
うん、人数な人
結構な人が参加してて
結構な
人11人
お
でその登録というか、まあ、一緒に、ね、やっぱ賛同してくれてやってもういいよって言ってくれた人が11人
でインストウェブのトップページで今フォトオブディスウィークっていうのをやってまして、うん、iPhone グラファーさんの中で、
うん
特に印象的な写真なんかを週替わりでピックアップしてます、
うん、
第1週目はね愛早見さんの写真を掲載、うん、させてもらって今週はケニーさんの写真を掲載してます、うん、
ですな、
ぜひ見てくださいまあそんなね iPhone500 万画素の、カメラを搭載してますんで iPhone4 はね、
うん
500万画素で実はこの前あのカメラ屋さんに行って現像してきたの
ほうほう、
うん、
どうよ
L 版
L 版、
うん、とあとハガキサイズっていうのかな
もうちょいでかいやつね、う
ん、で今ハガキサイズが大体あのサービス版と同じ価格で提供してくれてるとこが多いので
そうだね
ハガキサイズで現像してみたんですが
うんうんうん
全あの一眼と撮ったのとその画面の何写真の綺麗さっていうのは変わらなかった
綺麗さというかあの粒子感
粒子感っていうのはねその撮影の結果とか効果とかっていうのはもちろんカメラによって特性が違うんですけど、
うん、
まあ普通にあの現像しても綺麗なんで、
うん、
iPhone で撮って、
うん、
パソコンだけじゃなくて、
うん、
写真に焼いてね、
うん、
楽しんだりすることももちろんできるのかなと、
はあはあまあはあ、それいいね
特に iPhone4 を買われた方は1枚からでも当然現像できるんで1枚14円とかね19円とか出てきますからぜひお近くのカメラ屋さんに行ってまず1枚ちょっと気に入った写真を焼き増ししてみてください楽しいと思います
ああのプリンターオタクの私なんだけど、
うん、
残念ながら、まあ、我がキヤノンは含まれてないんだけれど iPad と iPhone この2つともePrintっていう、まあ、プリント用のアプリがあるみたいで、であと例えばアドホックだったりとかサーバープリントサーバーだったりあとはアクセスポイントを返したりしてあのエプソンのヒューレットパッカードの対応プリンターで自宅でも無線での印刷ができる
へぇーそんなのがある
の、うん、今のそのねエプソンの無線 LAN 内蔵複合プリンター
うん
あと HP もだね
うん、
うん、一部で iPhone と iPad のその e プリントっていうアプリに対応しているプリンターが出てるみたいだね
すごーい、うん、知らなかった
家でもできてしまうね、うん、これだったらね
そうだね
だから iPad のその、画像を紙として出力できる。もうあれだよ、もう iPad をプリントとかコピー機のあそこに置いて印刷しなくていいんだよ。
いや私もね。
こんなことしてたのか。さあ、ゼロコピーのところにベロッとして、ビヨーンって出力ってたんでしょ。バカじゃね。
強引な出力はできたんだけどね。
バカじゃ
ね。それはキャノンでもエプソンでもできる。
あ、本当ね、キャノンが遅れてね、あのピクサスで出してるね。
おー、
出てる出てる。
じゃあ3社ともできるってことだね。
3社とも一部の。
最新の機種の方だね。
最新、あーでもなんか6種類ともできるみたいなこと書いてるの、なんかすごいね。
いいね。ぜひお持ちの方はチェックしてみてください。まあそんなこんなで、iPhone、iPad とカメラ。結構やっぱり iPhone4 のカメラ使うなりあるいはそれ別にコンパクトデジタルカメラとか一眼デジタルカメラを使ったりしても結構いろんな意味で撮ったり見たり加工したり楽しくできるのかなと、
うん、
ぜひお持ちの方は挑戦してみてください。
はい。
そうだね。してほしいな。
はい、お願いします。これはもうちょっと俺ばっかりなんで、パパッとお話をしたいんですけども、私は今、営業マンを一応してまして、で、いろんな社外のお客様に会ったりもするんですが、
はい、
まず、営業マンの 永遠の課題というか一番面倒なものが名刺とかお客様の情報の管理が一番面倒くさいんですけど、
はい、
iPhone4 特に iPad でもいいんですけど iPad もいいんですけど、名刺の画像をじゃんじゃかとにかくやみくもにスキャンをしてですね、でファイルネームに会社名とお客様の名前を入れると、例えば、インスト株式会社-taiji.jpg みたいな画像にしちゃうんです。でそれを iPhone4 とか iPad のカメラフォルダー、カメラのとこに入れちゃう。で、1階層まで1個だけフォルダーが、1階層目だけフォルダーが作れるので、例えば取引先とか、セミナーで知り合った方とか、友達とかっていう風にその大きな括りだけはフォルダーを分けて、その中にもじゃんじゃんも写真を入れちゃうのね。そうすると iPhone とか iPad のカメラのその写真のところで名刺のデータが見れるわけです。これがねものすごいこうスルスルスルスル見れるんですよ。スルスルスルスル見れるのね。このスピード感がねやっぱすごくいいわけよ。
たまらないの。
で名刺ってほら大体こう会社で特徴がなんとなくあるから、
そうだね、
なんとなくこう頭の片隅にあの人のはどんなんだったかなってのが
あるよね。なんかある人の緑っぽかったなみたいなのもある。そうそう
そう。だから流して見てるだけでも結構検索できるのね。住所録とかの情報をきちんと登録したりして管理するアプリがあるんですけど、500枚1000枚ぐらいまでだったらそんなアプリ使わないで写真のフォルダに入れちゃえばいいのかなと。
はいはいはい。
それで私はそれで十分管理ができてますね。で特に iPad、iPad についてはそのサムネイルっていうところでその縮小画像が見れるわけだよね。iPad で見るとまあ、ほぼ名刺と同じといったら大げさなんだけど、名刺をこう二回りぐらい小さくしてぐらいのサイズで全部見れるのよ。一覧ベラーンと見れるんだよ。iPad でも iPhone でも当然動機が同じデータが入るんで、
そうだね。
出かけたりしてるときは iPhone でそのお客様の名刺を管理チェックして、でデスクとかにいるときは iPad でチェックしてなんてすると、名刺の管理はすこぶる便利です。もうスキャンして捨てるなり取っとくなりすればいいだけだから。
捨てるのはちょっと
まあちょっとじゃ
まあなんか適当な歌詞の空箱に入れとき
に、そう結構いいです。それからね、会社の資料エクセルの表で、例えばこの年度の売り上げがこれでしたとか、あとはこの機械の原価はこれで販売価格はこれですよとか、ちょっとこう作業の間で確認しなきゃならない資料っていっぱいあるでしょ。
あるね。
それって通常は会社のデスクのパソコンか、あるいはノートパソコンとかを持って歩いていかないと、閲覧できないわけで、あとは紙で A4 の、
ね
ファイルかなんかに絶対取っとくしかない。これはもうボンボンボンボンその iPad とか、これはもう iPad の方だけども、に入れて持ち歩いておけば、いつでもそういった必要な資料を見ることができる。しかもかなり大きい画面で、これも結構ポイント高いのね。
そうだね。
で私の場合はさらにパンフレットの画像データを入れたりとか、お客さんにこの機種ですよってのを見せられるわけだよね。
はいはいはい。
あとはそのうちの機械が実際に動いてる動画、動画も入れて、じゃあこの機種なんでちょっとこれ見てくださいみたいな、で一時停止してここの部分がみたいなね、もうバリバリできるわけよ。
できる男だね。
まあ売れるか売れないか別としてね。
若干見た目だけだけど。
見た目だけでね。もう勢いだけで。
いやいやそれも大事
大事だよ。
そう。
まあ言うちゃ違うかもしれないけど、その見た目のハッタリでもないけど、
ハッタリ。ま
あ仕事するけいいんだけど。でもあこれビジネスで本当に使ってるやついるんだって思わ。
ああなるほど。
はい。
それ大事でしょ。
あとはお客様のところまでの地図データとか。乗り換え案内とかホテルの情報とかも全部一括管理できるわけだよね。これは
もうなんかでもお客さんからそれいいねって言われそうだね。
今までお客さんに見せて言われたのは意外と重いねっていうのが、
あそっち
全員に言われるそれ。
これも全員に言われるねそれはね。
あとは会社、これはまあその会社ごとにポリシーが違うんで分かんないんですけど、会社のメールとかもその iPad でチェックできるようにしておけば、会社に届いたメールもいながら出張先とかでチェックできるわけ。
これもそこはね会社次第だ。
会社次第だけどね。これも便利。でさらにね。
さらに。
パスワードもちろん設定できるわけだよ。
うん、
まあ、4桁の数字で入れるわけなんですけど、
うん、
これでまず一つそのいわゆる今問題になってるのは情報漏洩っていうのが問題になってるわけじゃない、
うんうん、
ね、どっかに酒飲んで置き忘れてきちゃったとかさ、
どこの iPhone かわからんけど
ね、なるよね、
うん、あったね
そういうことに対してパスワード設定できるし、
うん、
プラスアルファで10回パスワードを間違えると、
うん、
iPad、iPhone の中のデータを全部消しますよっていうのができるんだよね。
うん、そんなのが
ある、
あるのよ。
うん、
でもデータは母管にあるわけだ。
そう、うん、あ、なるほど。
あらかたデータは母管にあるから、
うん、
iPad、iPhone が仮に失われても、
うん、
10回パスワード間違ったら全部消えてくれるから、
うん、
まあ、10回の間にね解除されちゃったら意味はないけど、
うん、
かなりセキュリティとしてはレベルが高いのかなと、
うん、
まあ、そんなことなんで結構ビジネスマンにとってデータを持ち歩くっていうことと、
うん、
セキュリティっていうのを両立して、
うん、
で出張先とかね、いろんなところであのデスクにいるのと同じような作業ができる、
うん、
っていうのは結構ポイント高いかなと。
そうだね、
なるほどね。
iPhone、iPad 興味があるビジネスマンの方は、
うん、
ぜひそういった使い方も検討していただけると、はい、ここまでが一応仕事と iPhone、iPad、
はい、
ぜひご検討ください。
はい。
電気屋ウォーカーはパソコン、カメラ、携帯電話、家電、オーディオなど電化製品の話題を分かりやすく、電気屋での買い物をもっと楽しむためのポッドキャスト番組です。
バランなんだけど、
ああ
趣味と、
うん、
iPhone、iPad、
うん、
趣味、うん、
趣味よ。
なんか趣味って言うと本当幅広くなっちゃう
し、まあね、
うん、
例えばね、今ね、アコリ知ってるかな、自炊っていう言葉があるの知ってる？
自炊って自分でご飯作ることか？
うん、
うん、
もう遅くな
った？間違ってはいない。
それをね、別な意味があって、
うん、
アコリ漫画とか読む？
たまーにかな。
たまーにかな、
うん、
俺も気に入った漫画しか買ってこないんだけど、
うん、
漫画をね、
うん、
買ってきたやつを、
うん、
自分でデジタル化して、
うん、
まあ、スキャンで読み込んでファイルにするわけだよね、
うん、
で自分でその電子書籍に自分でする、
うん、
自分でご飯を炊くような行為となぞらえて自炊っていうんだけど、自分が手持ちで持ってる本を自分でデジタル電子書籍化するっていうのを自炊っていうのね、
うん、
それで結構その自分が持ってる雑誌とか漫画とかを iPad でいつでも見れるようにしろよってことをやって盛んにやってるわけよ、うん、iPad の画面ってなんだろう、ジャンプに近いぐらいだよね、サイズとしては。まあそこまでいかないけど、
うんうん、
コロコロとかボンボンよりはでかいよね。
でかいね。コロコロボームがちょうどハマるぐらい
かな。ハマるぐらいかな。
ぴったりかもしれないな。有効範囲は。
そうすると。
若干縦が。
単行本、細かいな。単行本のコミックと比較すると、
うん、
だいたい大きいんだね、iPad の方が。
うん。大きいね。
そうすると結構ね、サイズとしてはなんかこう、ちょっと、なんていうの、拡大した感じで見れちゃう。
うん、
そうね。
なんか結構見やすくなるんだよね。
うん、
あともう右に左にパッパパッパめくれるんで、
うん、
これもなんかコミックだからなかなかね、うん、10冊も20冊もダーンとあるとなんか捨てなさいみたいなさ、うん、言われちゃうとこだけど、
うん、
電子化しとけば好きな時に好きなだけ見れるよっていう、
うん、
この辺結構ポイント高い、
うん、
インストウェブの方で、
うん、
あの自炊の仕方をちょっと、
あ、はいはいはい、
特集をしているので、うん、で、うん、もうすぐその今度実際にスキャニングをする方法っていうのも、
うん、
合わせて 記事を上げていこうかなと思ってるんで、
はい、
自炊の仕方についてはそちらも参照してみてください。
今テキストリンクだからちょっとあの右下の方にあるけど、
そうだね、
気が向いたらアイコンとかあのバナーでも作れる。
はい、またご紹介します、
はい、
あとは体重やってる動画のやつだ、
うん、おい、
どうなのよ
動画ですね。まあやっぱりその自炊行為は必要なのよ、
うん、
動画に関しても
自分でデータを作るってことね。
そうそうそうそう、うん、例えばじゃあうちにあのある DVD、
うん、買ったやつだな、
なんか買ったやつ、うん、まあ個人用途だからまあグレーなところなんだけど、
うん、
まあまず DVD を買ってきて、それを一回パソコンにバックアップを取る、でそのデータを iPad に入れるんだけど、
うん、
前まで俺映画は基本的にコンピューターで見てたのよ、コンピューターの、うん、DVD プレイヤー機能で、うん、
テレビじゃなくてってことね、
うん、そうそうそうそう、あ、もちろんテレビでも見てたんだけど、
うん、
でも動画を見る映画を見るっていう時には
まあそういうね動画のデータとかもね、
うん、
入れられると、
うん、
結局 DVD に例えば焼いたりとか、
うんうん、
バックアップをね自分の DVD に焼いてとか、
うん、
あるいは買ってもいいんだけど、
うん、
それはDVD プレイヤーとかパソコンとかね、
うん、
その決まった場所でしか見れなかったと、
そうだね、
これをその自分が空いた時間とか好きな場所で見れる、
うんうん、
どこにも持ち運べるっていうのがやっぱビューワーとしての iPad だよね。
そうだね。
まあ趣味っていうくくりだとアコリがさっきすごく大きいねとは言ったけども、
うん
うん、
あとはもうアプリでね、
そうだね、
自分がしたいことができる、ね、うん、アプリを探してきて、
うん、
俺はさっきちらっと言ったけど今タワーがタワー HD iPad 版のタワー、
うん、
タワーって昔ね、
うん、
シムシティみたいなやつのビルを作っていこうっていうやつ、
あれ面白かったな、
450円ぐらいで今セールしてたのかな、
うん、
で思わず買ってみたんだけど、
うん、
今さらタワーとかねえだろとか思って絶対ありえねえよとか思って、
うん、
面白くてさ寝れないんだよ
ダメじゃん
寝ようと思って iPad でこう最後にね Twitter チェックしたりとかさ、
うん、
音楽流しながらとかさ、
うん、
寝ようと思うじゃんか、
うん、
あタワー入れたんだっけと思ってもタップしたらもう終わりね
あ
っという間に1時間だからやれ泥棒は来るやれ火事は起きるわもうなんかエスカレーターが遠いとかねやれ病院作るとかさうるさいんだよもうもうでもそんな感じでいろんなねゲームを楽しんだりとか、
うん、そうだね、うん、俺はあれ楽しいで今ピンボールピンボール HD っていう、まあ、
うん、
まあそれだけなんだけど、ピンボールで、まあ、やっぱ iPhone でもできるんだけど、でかいとね、
うん、
ピンボールの台を俯瞰的に見た状態でずっとできるのよ。
あ、
iPhone の場合は球を追いかけるのよ、画面が。
ああ、
忙しい。
それ違うな、なんかな。
そうそうそうそう。それが良かったりして、結構暇な時はピンボールガチャガチャガチャガチャやってたり、あとなんか、まあ、さっき最初出てきたけど孫さんの志高くっていう本、
はい、
書籍、これもなんかダウンロードして読んでみたりしてる感じ、このハゲは何を考えとったんだろうなっていう
まあ電子書籍とかね、そういうインフラ、あと雑誌とかね、いろいろ見たりするアプリも増えてきてますし、
そうだね、
うん、あとできないのは、まあ、地デジが見れないぐらいだからさ、
そうだね、見れたらもうこれ最強だろうね、
何もいらないよね、まあ、そういうその、まあ、遊ぶだけじゃなくてね、いろいろな意味での趣味として、うん、iPad は iPad、iPhone は、まあ、アプリがある限り対応できるわけなんで、
そうね、どんどん増えてるからね、うん、まあ、iPad に関してはまだ少ないけど、
そうだね、まあ、
そうだね、
まあ、iPhone アプリのやつも使えたりもしますから、
うん、
いろんな、まあ、方向でいろんな使い方ができるわけなんで、
ね、
その使い方をぜひ増やしてもらって、
うん、
iPad なんで買ったんだっけとかさ、 iPhone いらなかったなみたいなことじゃなくて、やっぱ使い方をいろんなことでこう見出してってもらえたら楽しいのかなと、
うん、そうね、
どうだろう、アコリ。
なんか基本的なところで突然疑問に思ってしまっていることがあるんだけど、
うんうん、
みんなの iPhone とか iPad って手垢でベタベタなの？
ベタベタだね。
俺はそうでもないよ。
ああ、そう。
げんなりするぐらいベタベタだね。
そんなにね、もう楽しんじゃってると、どいなくなってんだかなーって思って。いや、もう。
タイジどんだけ油ぎっしゅなんだ
よ。漠然とするぐらいベタベタだね。
あ、ほんと？それなんか、綺麗に拭けるんだか？
だから俺メガネかけてるでしょ？
うん。
だから、
メガネ外すんか？
いやいや、メガネ外してぼやか
っ
と
そっ
ち
だ。
解決になってない。
そうじゃないよ。
メガネ拭き。俺のおすすめはね、メガネ拭きじゃないんで、俺のおすすめはね、うん、マイクロファイバー。
うん、
これ一発よ。車用とか何でもいいんだけど、あの、うん、家具用とかでも何でもいいんだけど。
マイクロファイバーってなんだ？
マイクロファイバーって要はそのメガネ拭きみたいなやつなんだけど、うん、もっとなんかこう
すごく細繊維みたいな、
そうそうそう、
あで指紋とかもうスパーッと綺麗になるよ。
そうそう、
大学にいた頃はあのキムワイプとかで拭いてたけどな。
キムワイプ分かる人少ねえから
あの
キッチンペーパーみたいなやつで、あの毛糸が残らないってやつね。
そうそう、すげえ良かったんだけど、
ほら、なんとなくドン引きな雰囲気じゃないか、ほら。
マイクロファイバーこれ分かんないんだよ。
マイクロファイバー今すごく流行ってるから、あのネットでもブラウザーとかですぐチェックしてもらえば、もう売るほど、売るほど出てくるんで、ぜひ。
売ってるんだろ、だから。Google で俺今 Google って検索してたらバカだわ。
意味ない。
え、何ですかって聞き返されち
ゃった。まあ、アコリそんなんだから、そんなに。で、あのフィルム、保護フィルムあるでしょ、
液晶保護フィルム、
そういう指紋とか汚れがつきにくいやつとか売ってるんで、それを選んで貼っておいて、でさらにマイクロファイバーでって手当てをしてあげれば、
うん、
結構綺麗よ。
なるほどね。いや、ごめんね、原点に戻ってしまったよね。
いや大事なことだよ。
なんかもうすごいワクワクしてきて、
うん、
なんかすごくワクワクしてるみんなもの気持ちも伝わってきて、
うん、
それと同時になんかベタベタな iPad みたいなのがなんか浮かんできて
気持ち悪いだろ。
なんていうの、自分のだったらいいけどさ、人のものとか触りたくないなとか。
ちょっと触りたくないほど汚いやつを持ち歩くのは大事ぐらいだよ。
いやそんなことない。
拭いたらいいんだって。
俺は、マイクロファイバーってこれか。わかった。失礼しました。あ、グラス拭いたらめちゃくちゃピカピカになるやつね。
そうそう。
わかりました。
皆さんは、あの、インストウェブにマイクロファイバーの、じゃあ、あの、リンクでも貼っときますんで、もしご存知ない方はそちらをチェックしてください。
では、熱く皆さんお話ししていただいている間、M さんはくしゃみをしたり、沈黙したり、そんな今回の iPhone、iPad のおさらいの回だったんですけれども、
はい、
もしかしたら、カイジくんがいたせいで、とっても長くなってしまったので、
はい、
そうなっているかもしれません。
はい。
では、2回とも聞いてくれた皆さん、本当にどうもありがとうございます。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
お願いいたします。
を聞いて、ちょっとアコリもっといいとこあるよって思った人はどんどん教えてほしいですし、うん、私と同じようにまだ中途半端にいまいち手垢とかしかこう気にしてないような そんな人はもうコーヒーさんとかタイジが中国に立つ前には無理かな、立った後でもきっとタイジが教えてくれるので、いろんな質問とかも受け付けております。
はい、
はい、では皆さん一言ずつなんか言いたまえ。
言いたまえ。ツイッター、タイジ君と、
はい、
私コーヒーも含めてですけども、それからまあそうだね、M さんとレインもツイッターをやっておりますので、はい、まあインスト的な情報としては私とタイジ君のツイッターアカウントフォローしていただければ分かりますし、その他いろいろつぶやいておりますので、そちらも、はい、ぜひチェックしてください、
はい、
あと、コメントご意見お問い合わせについては、
うん、
インストウェブのお問い合わせフォームを使っていただきますと、うん、メールでこちらに用意していただけますし、
はい、
あとはピンキャウォーカー、それからストブロノに書き込んでいただいても対応しますので、ぜひこちらも、うん、なかなかあの コメントとかお問い合わせとかないので、
はい、
穴場でございます。
はい、
いただいたメールについては電気屋ウォーカーの中でも紹介していきたいと思いますし、はい、あとまあなんかタイジ君がステッカーを作ってくれるとか作ってくれないとか、
うん、
あったりなかったり、
あったりなかったり、
なかったりあったりしますんで、まあ、気長にお待ちいただいて、
はい、
ポッドキャストのみでお楽しみいただいている方についてはぜひインストウェブの方もチェックしてください、
うん
うん、
ね、
はい、
はい、じゃあ大使、
はい、まあね、今回からちょっと、まあ、出れない可能性が非常に高いと、
うん、
高いというか、まあ、まだ未知数すぎるっていう考えかな。うん。わかんないから。まあ、それがちょっとどうなるかなって感じなんだけど、うん、まあ、もしかしたら今回で私は当分の休業となる可能性も少なくはない。
うん。
うん、まあ、何かしらの機会は多分作って出てくるとは思うけど、うん、まあ、とにかくツイッターすらも遮断された、壁の向こうへ行ってくる。
そうだね。
共産の壁の向こうへ。
うん。だからまあ、ちょっと、皆さんからは離れて、ことがあるかなっていう感じですね、
はい、
まあ、何かしらの方法を使ってまた、はい、また戻ってきます、
はい
はい
はい、ありがとうございました、
はい、お疲れ様でした、
はい、お疲れ様でした、は
い、では、今日はこれで終わりになります。また気が向いたら配信されると思いますのでぜひ聞いてください。それでは皆さん、さらばい、
さらばい、
さらばい、
さよなら
さよなら